朝早く通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていたと。そう最初の20節のところに書いてあります。昨日までは元気よく青々と葉を茂らせていたイチジクの木が、翌朝通りがかりにふと見てみると、無残にも枯れていたというのです。その不気味な姿は弟子たちの心に深く刻まれたことだろうと思います。大変なショックを受けたに違いないと思うのです。それで弟子の一人のペトロは申しました。先生、見てください、昨日あなたが呪われた木が。ペトロはその時呪いという言葉をはっきりと口にしております。実は聖書をよく読みますと、どこにも主が木を呪われたなんていうことは書いていないんですけれども、ペトロはしかしそこに神の呪いを感じ取ったし、それはおそらく正しかったんでしょう。この木は呪われたんだと。その一本の木の不気味な姿は弟子たちすべての心に深く刻まれたし、だからこそこのように福音書に書き残されているのです。この木は一体何だろうと。神に呪われたんだと。なぜ呪われたんだろう。この木は一体何だろう。マルコによる福音書はこの第11章以降、主イエスが地上で過ごされた最後の1週間を一日一日丁寧に記録していきます。で、その最後の1週間のことを私どもは受難週と呼びます。で、マルコによる福音書は特にこの日付を丁寧に書き記してくれているところがありまして、今日読みました20節以下は火曜日ということになります。先週言いました12節以下12節に書いてある翌日というのが月曜日、そして今日読んだ20節の朝早くというところから火曜日が始まると、そのように日付を数えていくことができるのです。そして考えてみますと、その週のその火曜日の翌々日の木曜日には、主イエスはゲツセマネと呼ばれる場所で徹夜の祈りをなさいます。その祈りが終わるや否や、主イエスは闇討ちに遭うような形で捕らえられ、弟子たちは皆逃げ出し、そしてその金曜日の朝のうちにものすごいスピードで裁判が行われ、そして午前中にはもう主は十字架につけられていたという、その週の火曜日ですから、主イエスにとってもすでに一日一日が緊張の連続であったに違いありませんし、いくら鈍感な弟子たちといえども、そのことに感づかないわけにはいかなかっただろうと思います。そのようなところでこのような出来事が起こりました。先生、見てください、あなたの呪われた木が。その枯れてしまった木というのは、最後の一週間エルサレムの日々、その主イエスの思いを 端的に象徴的に反映した姿でありました。今日は20節以下を読みましたが、本当は12節から話が始まっているんで、本当は12節から読んだ方が良かったかもしれません。その12節の最初のところに、12節のところにイエスは空腹を覚えられたと、そう書いてあります。でしかしこのイエスの空腹というのは、むしろイエスは飢えたと、飢えられたと、もう少し強く訳した方が良かったのではないかと、これは先週の礼拝でも申しました。イエスは飢えた。それで主がイチジクの木に近づいてみると、葉っぱだけは景気よく茂らせているけれども、食べられるような実は一つもない。それで主イエスは空腹のあまり、もう二度とお前は実を実らせるなと。それで翌朝には枯れてしまったというのですが、マルコによる福音書はこれに注をつけて13節で、イチジクの季節ではなかったからであると、そう説明しています。そうすると、いやいやいやいやいや、実がなっていないのは当たり前なんで、いくらなんでも理不尽じゃないかという感想が生まれるかもしれませんが、これはもちろん一つの例えであります。で、例えばそれこそ、例えばもしもしイエスがこの鎌倉行きの下教会を今ご覧になって、なんだこの教会は、葉っぱばっかりで何にも美味しそうな実はついていないと、それでイエスは飢えたということになったら、なんだか落ち着いて礼拝もできないかもしれません。で、先ほどイザヤ書の第5章というところを読みました。旧約の預言者たちもしばしば、実を結ばない神の民イスラエルを打つ言葉を語ってきました。神である私は良いブドウを植えたはずなのに、実ったのは酸っぱいブドウであった。ブドウ畑に対してすべきことで私がしなかったことがまだあるか。私は良いブドウが実るのを待ち望んだのに、どうして酸っぱいブドウが実ったのか。で、もしもです、もしも私どもが同じことを言われたらどうでしょうか。あなたのこれまでの人生をよく観察してみたんだけどね、どうして酸っぱいブドウしか実らなかったんだい。あなたに対してすべきことで私がしなかったことがまだあるのかと言われたときに、そこで例えば、いやいや神様、しょうがないですよ、だって今はまだ私の季節ではありませんから、と。しかしそういうことを言い始めたら、きっと私どもは年がら年中季節外れなんであります。で、そうするとどういうことになるのでしょうか。ここで主イエスは何を言おうとされるのでしょうか。そこで、例えば一度聖書を閉じてみて、その後に主イエスの言葉がどういうふうに続くのかなと予想してみると、どういうことになるでしょうか。イチジクの木が枯れたと、これは要するに都エルサレムの実情であると、見るも無残な神の民イスラエルの姿であると、あなたも同じように神に呪われるがよいというように話が続いてもよかったかもしれませんが、ところが主イエスのお言葉は大変思いがけない方向に進んでいきます。信仰を持てと、そう言われるのです。神を信じなさいと、よく言っておく、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言い、心の中で少しも疑わず言った通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく、 祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。なんだか急に全然関係ない話が始まってるかのようです。呪われて枯れてしまったイチジクの木と、信じて祈れば山を動くという信仰の話と、一体何の関係があるんでしょうか。で、ここに神を信じなさいと書いてあります。で、私どもの翻訳ではそのように書いてあります。で、しかしこれは大変興味深い表現で、直訳すると持ちなさい、神の信仰を、そのようにまず直訳することができます。持ちなさいと、神の信仰を。ただ神の信仰を持てって言われたって何のことだかよく分かりませんから、これは神への信仰ということで、それで神を信じなさいということになったんだろうと。しかし原文の味わいにも大切なものがあると思います。神の信仰を持ちなさいって一体どういうことなんだろうか。例えばこれを確信と訳して、神様には確信があるんだと、その神様の確信を分けてもらいなさい、そうすれば山も動くんだと、そういうふうに考える人もいます。しかしまたもう一つの翻訳の案として、神との信頼関係を持ちなさいと、そう読むこともできると思います。信頼関係と申しましたが、この言葉はやっぱり信仰と訳されることが一番多いんですけれども、もともとの意味は忠実である、誠実である、嘘偽りがないと、信頼できると、そういうニュアンスの言葉です。神とあなたとの間に嘘偽りがあっちゃいけないんだと、神との間に信頼できる関係を持ちなさい。しかし考えてみますと、私どもの信仰生活というのは元を正せば結局そういうことではないでしょうか。神との間に信頼関係が生まれるんです。その神との信頼関係の中で生まれるのが祈りであります。それで23節以下には祈りについて、先ほど見ましたように、少しも疑わずにこの山に向かって海に入れと言えば、そう信じるなら必ずあなたの祈った通りになると、そう言われるのですが、しかしこういうことを言われるとかえって私どもの心は疑いが忍び込んでしまうかもしれません。いくらなんでも山は動かないんじゃないでしょうか。そして実際に教会の歴史の中で誰一人として山を海に放り込んだ人はおりませんし、そうおっしゃった主イエスご自身、山を海に放り込むというような奇跡だけは一度もしておられないんです。しかしそれならなぜこういうことを言われたんでしょうか。動かさなければならない山があるとしたら、それが何かの例えであるとするならば、一体何を動かせって言われているんでしょうか。そこで大事なことはもう一度申します。神を信じなさいと、神様との信頼関係を持ちなさいと。主イエスは最後の思いを振り絞るようにしてそう言われたのだと思います。エルサレムでの最後の日々、飢え渇くような思いで、神を信じなさい、 私が願うのはそれだけだと。その神様との嘘偽りのない信頼関係の中で、一体どういう祈りが生まれるのでしょうか。以前にもどこかで紹介したことがあると思いますが、かつて長くこの教会の牧師であった加藤恒明先生の祈りへの道という書物があります。でこれは祈りについてのすでに古典と言ってもいいほどの価値を持つ書物だと思います。でこの祈りへの道という書物の中に祈りは、祈りは答えられるという題の文章があります。祈りは答えられるんだと。でその文章の中で加藤先生が一つのエピソードを紹介しているのは、ある時に先生祈りをしたら必ず聞かれますかと尋ねられたそうです。祈りをしたら必ず聞かれますかと。そしたら加藤先生はとっさの答えであったと言いますけれども、神様は自動販売機ではありませんよと答えたそうです。で自動販売機であればお金を入れてボタンを押せば必ず望み通りの商品が出てこないと困るんで、ああ今日寒いな、あったかいお茶飲みたいなと思ってボタンを押したのに冷たいアイスが出てきたら困るんですけれども、しかしそもそも神様は機械なんかじゃないんだと。でそう言って加藤先生はさらにこう書いておられます。機械が私どもの思い通りに動くのは、私どもが自分たちの思う通りに動くように作った命のないものであるからです。生きておられる神、しかも私どもよりももっと大きな深い命を持っておられる神が、私どもの思う通りの答えをなさらないのはむしろ当然でしょう。自動販売機が思い通りのものを出してくれるのは我々がそういうふうに作っただけだと。しかし神様ってのは我々が作ったものじゃない、機械なんかじゃない。その話は、なんとなく分かりますが、もしかしたら皆さんの中でなんか今自分は騙されているんじゃないだろうかという感想が生まれても不思議ではないかもしれません。そこで三度申します、大切な意味を持つのが神を信じなさいというこの言葉であります。神様と信頼関係を結びなさい。別に冗談言うつもりじゃないんですけれども、自動販売機を信じなさいって言われたって、それが何ってことにしかならないだろうと思います。自動販売機と信頼関係を結びなさい、いやいやいや、そんなバカな。けれどもそうではなくて、あなたは神を信じて生きるのだと、そうおっしゃった主イエスの飢え渇きがどれほどのものであったかを忘れてはならないと思うのです。神様は自動販売機ではありませんから、だからこそ神は飢えるんであります。神様は機械じゃありませんから、だからこそ神は苦しむんであります。神を信じなさい。イエスの上はすなわち神ご自身の上であります。一体神は何に飢えておられたんでしょうか。私どもの信仰に飢えておられたんじゃないでしょうか。私を信じてほしいと、本当の信頼関係の中で私と一緒に生きてほしいと、愛のゆえの神の上であります。ところが主イエスはエルサレムでの最後の1週間、私どもの信仰を求めてそれを得ず、 私どもの祈りを聞こうと思ってもそれを聞くことができず、それで福音書は誤解を恐れることなく、イエスは飢えたとそう書くんであります。その飢えの中で言われるんです。神を信じなさい、よく言っておく、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言い、心の中で少しも疑わず言った通りになると信じるならばその通りになると、心の中で少しも疑わずと書いてあります。主が待っておられたのはそのような祈りであります。祈りには疑いがあってはなりません。それはそうでしょう。疑いがあったら信頼関係は作れないんです。疑っている人と信頼関係を結ぶことはできませんし、どうも自分はこの人に疑われてるようだなと少しでも思ったら、やっぱりそれは難しいんです。けれどもここで信頼関係を求めているのは神ご自身に他ならない主イエスキリストであります。そしてその神は、ここは声を大にして申し上げたいと思いますが、どんな祈りでも真面目に聞いてくださいます。神様はどんな祈りでも聞いてくださるのです。人に言えないこともいっぱいある私どもの生活であると思うのですが、しかし神様はどんな祈りでも聞いてくださいます。だからこそ私どもも幼子のような信頼を持って神に祈らなければなりません。それが神を信じるっていうことでしょう。その信頼関係を神は求めておられます。そしてそういう神と共に生きる生活の中であってでもです、しばしばこれだけはどうしても動かさなければならないという山が立ちはだかってくることがあるだろうと思います。その時こそ祈るんです。神を信じて祈るんです。それで24節には大変驚くべき約束が記されています。だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。でこの聖書の言葉を書き写した人たちの中で、つまり古代には印刷の技術などありませんから、全部一つ一つの文字を人間が書き写した。でそういう書き写した人たちの中に、やっぱりこの言葉は納得できないと思ったのかもしれません。あるいは自然と読み間違えてしまったのかもしれません。祈り求めたものはすべてすでに得られたという、この言葉を書き換えて、すべて得られると、あるいはすべて得られるであろうと、そう書き換えてしまった人たちがいました。気持ちはわかるんです。神様こうしてください、ああしてください、いろんなことを祈る、いろんなことを祈った後に、しかし例えば特に牧師のような人間はこういうことを言いたがるんです。しかしね、祈りが聞かれる方法やタイミングというのは神様がお決めになることだから、その祈りが聞かれるのは10年後かもしれないし、20年後かもしれないし、もしかしたらあなたが死んでしまった後に思いもがけない形で祈りが聞かれるかもしれませんよ、なんていうことを牧師が言った時に、もちろんそれは何にも間違っちゃいないんですけれども、けれどもここで主イエスがはっきりと言われることは、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。信頼関係というのはそういうもんでしょう。何か困ったことがある、しかしあの人に相談すれば、信頼できる人のところに行って いやでもいくらなんでもこの人でも無理かななんてことは一つも考えないで、自分の悩みを自分の願いを洗いざらい全部注ぎ出して、そうしたら 100% 安心間違いなし、だってあの人に相談したんだから、すべてすでに得られた、そういうことにしかならないんです。しかし問題はそういう信頼関係の中で何を祈るかということです。そこでさらに思いがけないことは、25節にはさらにこのような約束が続いています。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださる。これはなんだかどうも話が唐突だと思われるかもしれません。なぜここで急にこんな話になるかと。けれどもそれは私どもが大事なことを忘れていただけであって、神様からご覧になったら急でも何でもないのです。まさにこれこそが一番動かさなければならない山であって、ところがこの祈りをしようとしないから、神を信じて祈ろうとしないから、私どもあのイチジクのように自ら滅びを招いているのだと思うのです。立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。口で言うのは簡単なんです。しかし現実にはこんなに難しいことは他にないだろうと思います。もしかしたらどんな山を動かすよりも困難なことであるかもしれません。主イエスはあるところで敵を愛し迫害する者のために祈りなさいとそう仰せになりました。敵を愛しなさいと、そして祈りなさいともう一言付け加えられたのです。で、私が思いますことは、これは私は書物の中にも書いたことですが、もしかしたら敵を愛するよりも敵のために祈ることの方が難しいかもしれません。愛するのは人間が相手ですから、いくらでもごまかすことができるんです。ところがこのマルコによる福音書第11章においても、主がお求めになることは立って祈るとき、そこで許しなさいと。一日あの人と生活してきた、なんとなくにこやかに繕ってみたけれども、いざ夜布団に入ろうとするとやっぱり許していない自分の心に気づかされるということがあるかもしれません。けれどもだからこそ祈りなさいっていう、私どもは神を信じて神との信頼関係の中で祈るのですが、そこに嘘偽りがあっちゃいけないというのは本当は正確じゃないんで、嘘偽りなんか通用しないんであります。だからこそその神の前に立って祈らなければならないことは、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさいと。静かに自らを顧みて思うことは、誰かに対して何か恨みに思うことがある、きっと誰にでもそういうことがあると思います。そして 少しきつい言い方かもしれませんけれども、そのことから逃げている間はその人は本当に祈っているとは言えないと思います。神を信じて神の前に立っているとは言えないと思うのです。真実に神の前に立ったならば、そこでどうしたって思い出さないわけにはいかない、どうしたって逃げるわけにはいかない。一番の問題が、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば、それを忘れることはできないんです。山も動けというような思いで許さないわけにはいかないのです。けれどもそれができないからこそ、事実人間は何度も本当に滅びかかったし、事実今も滅びの瀬戸際にあるのではないかと思うのです。しかもそこで何よりも私どもが思わなければならないのは、そうおっしゃった主イエス・キリストの思いであります。最後の一週間、振り絞るような思いで神を信じなさいと、嘘偽りのない思いで神の前に立ちなさい、そして誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。だがしかし、主がそう仰せになりましたときに、主が見ておられたのは枯れ木のように腐った人間の姿でしかなかったのであります。そのために主イエスは十字架につかなければなりませんでした。最初にお話ししましたように、すでに火曜日の話であります。この翌々日、受難週の木曜日にはすでに主イエスはゲツセマネと呼ばれる場所でこう祈られました。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください、しかし私の望みではなく御心のままに。でここでも主イエスは、父よあなたは何でもおできになると言っておられます。主イエスご自身がここでも神を信じて少しも疑わずに祈っておられるのです。動かさなければならない山があったからです。どんなに厳しい山が主イエスの前に立ちはだかっていたことかと思います。恨みの山がある、罪の山がある、死の山がある。そこで主が苦しみもだえながら祈られたことは、父よあなたは何でもおできになります、だから十字架は嫌ですと、そう祈り抜いたのではなくて、あなたの御心のままにと、そう祈られたのです。その主の十字架と復活を記念して、今このように主の食卓を祝います。ここで私どもが知ることは、すでに山は動いたということです。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。だからこそ今私どもも望みを持って祈ることができます。我らに罪を犯す者を我らは許すごとく、我らの罪をも許したまえと。もしもその祈りがすでに聞かれているとするならば、そのような祈りに生きるこの教会は決して枯れ木ではないし、主のお望みになる実りを豊かに実らせている主の教会が ここにも生かされていると、そのことを固く信じることができるのであります。お祈りをいたします。主よ、今あなたがお求めになる祈りに生き、愛に生き、許しに生きる教会を御前にお捧げすることができますように。私どもの罪のために、あなたの御子がどれほどの上に耐えてくださったか悔い改めつつ、この食卓の前でそのことを思い起こさせてください。人間の恨みだけがこの世界を動かす原動力になっているのかに見えるこの世界を、どうかあなたが憐れんでください。信じて祈れば山も動くと大変な約束を教会はいただいているのですから、望みを持って祈りに生き、愛に生き、許しに生きることができますように。主の御名によって祈り願います。アーメン。